知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、今日はカモスさんにお邪魔しています。早田典子さんにお話を伺います。早田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれども、お邪魔していますカモスさん、まずはお店の場所を教えていただけますか。
はい、小田急の江ノ島線の本久毛沼駅から徒歩で10分から15分ぐらい、住宅街の中を抜けてきていただいて、藤沢警察から海にこう向かう大きめの通り沿いにあります。で、通りに面したところではなく、通りからちょっと3個目の平屋の建物になっています。
すごく居心地が良くて、家に帰ってきた気持ちになります。
ありがとうございます。
さあ、こちらはどのぐらい前からお店をスタートされたんですか。
今3年目になりまして、2018年の4月からスタートしました。
本当にぬくもりあふれる、そしてね、縁側は日差しが入ってきて気持ちがいいお店なんですけれども、どういったコンセプトなんでしょうか。
もともと主人が設計事務所をしていまして、私は全然別の仕事をしてたんですけれども、食のこととかに興味がありまして、いろいろ探求というかしていく中で、環境のこととかにもこういろんなことがつながっていくっていうのを感じていました。で、主人も設計の方で、やっぱりなんかこう追求していくと環境のことにつながるっていうところがありまして、一緒にちょっとこう住まいとその真ん中の暮らしを提案するようなことができたらいいなっていうので、3年前に始めました。
そんな暮らしを感じられるお店なんですけれども、さあ、どんなものを扱っているお店なんでしょうか。
私自身も普段の生活で使っていていいなと思うものを選んで販売させてもらっています。オーガニックのものとか、無農薬のものとか、そういったものがどんどんこう広がればいいなという思いで選んでいます。
ショップのようになっていまして、雑貨とか食材なんかもありました。こちら真ん中にあるコーナーは何ですか。
こちらは量り売りのコーナーにしていまして、オーガニックのドライフルーツやナッツなど、あと手作りしているグラノーラを、あとはですね、大豆とか小豆とか、こう乾物系のお豆類なんかも量り売りできるようにしています。
この量り売り、ね、これもまた楽しいなと思いますし、その他にもお茶とかいろいろありますね。ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
はい、無農薬のお茶、紅茶とか、あと美和茶とかも販売していまして、あとは発酵の調味料も揃えています。で、基本の調味料としてお醤油とか、昔ながらの木桶で仕込まれたお醤油だったり、そういったものを置いております。
スーパーとかでは見ないような、そんなちょっと食材、蜂蜜とかお砂糖とか、いろんなものが置いてあって、体に優しい食材が並んでいますね。さあ、カモスさんなんですけれども、藤沢さんの食材も扱われているというふうに伺いました。どんなものがありますか。
はい、毎週火曜日と金曜日に届けていただいている藤沢市の柿右衛門農園さんという農家さんのお野菜がメインになります。
このお野菜の販売をされているということですが、柿右衛門農園さんのお野菜、どんな特徴があるんですか。
農薬化学肥料を使わずに、食べた方がほっこりするようなお野菜というのを目指して作られていて、私自身も初めていただいた時に美味しくって、子供もいるんですけど、子供も一緒にいただいた時に、取れたてのきゅうりをそのままバリバリと食べて、すごく美味しかったので感動しました。
ご自身が食べて感動したお野菜を販売されているんですね。火曜日、金曜日、時間帯は決まってるんですか。
はい、今はですね、ちょっと冬時間で日暮れが早くなったので、3時半とか4時ぐらいまでを目指してお野菜を届けてくださっています。
ここからだとどんなお野菜が楽しめる予定ですか。
今出始めているのが大根とかカブとか根菜系がいろいろと出始めてきていて、今後ですね、人参も、あとは珍しい野菜ですとカツオナというおナッパとか、あと小松菜もとっても美味しい小松菜なので、里芋もこれから主役の野菜になってきますね。
生産者の柿右衛門農園さん、その農家さんとのつながりというのはどういった形でしょうか。
年代が近いというのもありまして、家族構成的にもお子さんの年齢も近かったりもして、すごくこう、まあ、お仕事を通しながらも普段もいろいろと情報交換させていただいたりして、で場所もここからも車で20分ぐらいで行ける場所ですので、時々伺ったりして、あの農園の様子も拝見させてもらっています。
それはいいですね。さあ実際にこういらっしゃるお客様、野菜を食べられてどんな感想をお持ちですか？
やっぱり味がしっかりしているとか、香りがとても濃いとか、一度食べていただくと、あのとっても美味しかったということで、その火曜日金曜日も結構野菜を目指して来てくださる方もどんどん増えています。
さあまずは藤沢さん、野菜についてお話を伺いました。その他にも藤沢さんの食材がありますか？
そうですね、黒米とか赤米とか、珍しい古代米って言われる栄養価のすごく高いお米も、掛物園さんのものと掛物園さんのおつながりのある農家さんのものを扱わせていただいています。
藤沢さんの黒米は聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれません。赤米というのはちょっとなかなか聞かないんですが、色が少しこう赤茶色のようなね色合いになっていて、お米に混ぜてもすごくこう綺麗なんじゃないかなと思いますよね。こちらもお米も量り売りですか？
はい、そうですね、お米とあと雑穀も量り売りをしていますので、お好みで、まあ、なんかの自分のブレンドをしたものを普段のご飯にちょっとプラスしていただいて楽しんでいただけたらと思っています。
普段なかなかね聞かないようなお米の品種もあるので、そのあたりをぜひ早田さんに伺いながらねお買い物するのも楽しいんじゃないかなというふうに思っております。さあお話を伺っております鴨須さん、藤沢さんの野菜など販売されているんですけれども、こうした藤沢さんのものを使って提供されているものもご紹介いただけますか？
はい、掛物さんの人参が、あの冬の人参は特に香りがとてもいいので、人参がある季節は人参を使ってキャロットケーキを作らせていただいています。あとは生姜も、今年生姜もたくさんありまして、生姜はジンジャーシロップにさせていただいています。
ああどちらも美味しそうですね。先ほどからとてもいい香りがするのはこのキャロットケーキだったんですね。
そうですね、はい、
ちょうどね焼き上がるタイミングに今日はお邪魔することができて香りをいただいています。さあそしてジンジャーシロップですか？これどんな風に使ったらいいんでしょう？
好みでお湯で割ってホットジンジャーにしていただいたり、あとは炭酸水で割ってジンジャーエールのようにこうさっぱりとお召し上がりもいただけます。あとはスパイスもいろいろ入れていますので、体はもうちょっとこうホッと温まるんではないかなと思います。
ジンジャーシロップご紹介いただきました。さあこちらで扱われている鴨須さんの食材、まあ、食べてみたいなという方も多いと思うんですけれども、お店でもいただくことはできるんでしょうか？
はい、この店舗のスペースの隣にカフェのコーナーも設けていますので、そちらでケーキとかこういうジンジャーシロップだとかも提供させていただいております。
飲み物、そしてねキャロットケーキ、その他にもお菓子などもあるようですからね。ちなみにどんなお菓子、おやつなどがあるんですか？
卵を乳製品を使わないものを中心に作っていまして、アレルギーがあってもなくても楽しんでいただけたり、あとまあ自分自身もこう産後とか結構食事気をつけないといけない時期とかもあって、まあ、そういう方もあまりこう制限がなく楽しんでいただけたらいいなと思って、お菓子をですね、クッキーとかマフィンとか普段焼いています。
ぜひねそういったおやつも楽しみたいですね。カフェも併設されている鴨須さんです。さあ今後の夢や展望などお持ちでしたらぜひお聞かせください。
今はカフェの方ではおやつが中心の提供になってるんですけれども、ちょっとこうランチっぽいものとかお食事もしていただけるように充実させていきたいなと思っております。
ぜひ皆さんにも応援していただきたい、そんなお店です。さあ最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんへお店の PR メッセージがあればぜひお願いします。
はい、カフェスペースはお座敷のこうスタイルになっていますので、小さいお子様も連れてきていただきやすいですし、まあ、普段お野菜なんかも試してみたいなと思ったらぜひ気軽にお越しいただければと思います。
知りたい藤沢さん、本日は鴨須さんにお邪魔しました。早田さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。